次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。稲田さんご本人にいろいろな料理の作り方をご説明いただきます。今月はミニマル天津飯です。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。今日もシンプルで美味しい料理をご紹介していきたいと思います。ところで皆さんはお酢はお好きですか？僕は調味料で何が好きって言われたらお酢と答えるくらいにお酢が好きです。家には常に数種類のお酢を常備してて、料理によって使い分けています。その中で一番よく使うのは米酢です。米酢って要はお寿司に使われるお酢なんです。皆さん多分お寿司はお好きですよね。お寿司の美味しさって米酢の美味しさでもあるんです。僕は他にもワインビネガーやバルサミコ酢、中国や九州の黒酢なんかもよく使いますが、まあ、一種類選べと言われたらもう米酢一択です。米酢は酸味もややマイルドで自然な旨味やコクもあります。和洋中何にでも使いやすいお酢です。今日ご紹介するのは甘酢あんの天津飯なのですが、これにももちろん甘酢はぴったりです。ただしもしお家にあるのがそれ以外の、例えば穀物酢とかであっても、それはそれで美味しく作れます。でも、もしそれを使い切って次にお酢を買う機会があれば、個人的にはぜひ米酢にされることをお勧めします。お酢は健康にもいいので、毎日の食事に積極的に取り入れたい調味料ですね。お酢を使った料理といえば酢の物やサラダがまず思い浮かびますが、酢の物ってそうしょっちゅう食べませんよね。サラダはもう少し頻繁に食べますが、ドレッシングに使われるお酢の量って案外少ないんです。そこで今日は甘酢あんの天津飯でそれをたっぷり美味しく食べようというのがテーマです。酸っぱいのが少し苦手な方も甘酢なら食べやすいですし、またふわふわの卵がそれを一層マイルドにしてくれます。天津飯といえばカニを入れるのが定番ですが、今回の天津飯ではあえて入れてません。具はなんと少量のネギだけというシンプルレシピです。それでも十分美味しいからですね。卵って本当にすごいと思います。でももちろんお好みでカニを入れてもらうとさらに美味しくなるかもしれません。カニカマも案外ありです。カニカマでなく普通のかまぼこを刻んで入れてもいいですし、実はチャーシューなんかもよく合います。まあでもやっぱり何もなくても卵とネギだけで十分美味しいはずです。ではそんなミニマル天津飯の作り方を説明していきます。今日は1人前の分量ですので、2人前3人前作る場合は餡の材料はそのまま2倍3倍にしてください。卵の方はあっという間に火が通りますし、1人前ずつ焼いた方が美味しく作りやすいと思います。まず餡を作りましょう。なるべく小さめの鍋を用意して、そこに餡の材料を次々と入れていきます。最初に片栗粉小さじ2、砂糖大さじ1、醤油大さじ1、お酢大さじ2、水60cc、 これをすべて入れたら中身をよく混ぜます。もし小さめのホイッパーがあれば便利ですが、なければ菜箸などを使ってよく混ぜておいてください。ここでよく混ぜておくと最後片栗粉がダマになりません。よく混ざったらこれを中火にかけます。火にかけてからもしばらく混ぜ続けてください。沸騰するに従って程よくとろみがついてくるはずです。一度完全に沸騰したら餡の完成です。次に卵を用意します。1人前で卵を2個、小さいボウルなどに割りほぐします。そこに塩を一つまみとみじん切りのネギを大さじ1くらい入れてよく混ぜておきます。これを小さめのフライパンで焼いていきます。まずはフライパンにサラダオイルを大さじ2入れます。ちょっと多いかなと思われるかもしれませんが、このくらいの量の方が卵がふんわり仕上がって、なおかつ食べるときに餡の酸味がコクのある味わいに変わります。ただし、どうしてもカロリーがちょっと気になるなっていうときは、 大さじ1くらいまでなら減らしても結構です。ふんわり感やコクは少しだけ失われますが、それはそれで美味しく仕上がると思います。フライパンを中火にかけ、サラダオイルを熱していきます。オイルが温まったら、溶き卵を流し入れます。卵は底や縁の方からすぐに固まっていきますから、大きく全体を混ぜながら、なるべく均一にとろっとなるまで焼いていきます。きれいなオムレツ型にする必要はないので、どちらかというとスクランブルエッグに近い感覚です。卵がとろっと固まった手応えを感じたら、やけどしないように注意して表面を少し触ってみてください。指先に液体がつく感覚がなければ終了です。そしたらそれを丼に盛ったご飯の上に滑り落とすように乗せて、で、全体にあんをかけたら完成です。この甘酢あんはとても簡単でシンプルな分何にでもよく合います。鶏や白身魚の唐揚げにたっぷり絡めるのもおすすめですので、ぜひ日々のレパートリーに加えてください。